ジャパニーズポット101よ。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
ゆういちです。
ナオミです。Jesse here, Lower Intermediate Series Season 4, Lesson 22, My Japanese Father's Lament.
皆さん、こんにちは。JapanesePod101.com へようこそ。今日も頑張って勉強していきましょう。
Welcome to JapanesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Japanese.
ゆういちさん、今回のストーリーについて教えてください。
今回のストーリーのテーマは、国際結婚です。
The theme of this story is international marriage.
会話には、マホ、マホのお父さん、そしてジェームズの3人が出てきます。マホとお父さんはカジュアルな日本語を話しています。ジェームズはお父さんに丁寧な日本語を話しています。
In this conversation, we have Maho, Maho's father, and James talking. Maho and her father will be speaking in casual Japanese, while James will be speaking in formal Japanese to Maho's father.
文法のポイントは何ですか?
使役パート2です。
The permissive causative, as in to let someone do something. Can you give us an example?
両親は子供を遊園地に行かせた。
The parents let their child go to an amusement park. Now, just a quick reminder. If you're listening to us on an iPod,
or on an iTouch or iPhone,
click the center button on your iPod, or tap the screen on an iTouch or iPhone to see the notes for this lesson.
You can read along as you listen. 読みながら聞いてください。
This technique will help you visualize what you learn, so please give it a try.
それでは聞いてみましょう。
お父さん、真帆さんと結婚させてください。
結婚して、イギリスに行くのか。外国には真帆を行かせないぞ。真帆は一人娘だから、今まで自由にさせた。お金も自由に使わせたじゃないか。何が不満なんだ、マホ。
不満はないの。ただ、ジェームズと結婚したいのよ、パパ。
どうして結婚させてくれないんですか?僕が外国人だからですか?
違うよ。君が外国に住んでいるからだ。娘が心配なんだよ。娘は英語も全然できないし、体も弱いんだぞ。
お父さん、大丈夫よ。最近体の調子もいいし、ジェームズが英語の学校に通わせてくれるって。
はい。ロンドンにはとてもいい英語の学校がたくさんあります。いい病院もあります。
日本にも1年に1回は帰らせてくれるって。
はい。年一度絶対帰国させます。お父さん、一言言わせてください。僕は真帆さんを絶対幸せにします。
今度は英語が入ります。
お父さん、真帆さんと結婚させてください。
Sir, please allow me to marry Maho.
結婚して、イギリスに行くのか。外国には真帆を行かせないぞ。
Are you gonna get married and move to England? I'm not letting Maho move to a foreign country.
真帆は一人娘だから、今まで自由にさせた。
She's my only daughter, so up until now I've let her do whatever she wanted.
お金も自由に使わせたじゃないか。何が不満なんだ、マホ。
マホ、I even let you use my money however you wanted. Is there something you're not satisfied with?
不満はないの。ただ、ジェームズと結婚したいのよ、パパ。
No, it's not that. I just want to get married to James, Dad.
どうして結婚させてくれないんですか?僕が外国人だからですか?
Why won't you let me marry her? Is it because I'm a foreigner?
違うよ。君が外国に住んでいるからだ。娘が心配なんだよ。
No, that's not it. It's because you live in a foreign country. I'm worried about my daughter.
娘は英語も全然できないし、体も弱いんだぞ。
She can't speak any English, and she's in delicate health.
お父さん、大丈夫よ。
Dad, I'll be fine.
最近体の調子もいいし、ジェームズが英語の学校に通わせてくれるって。
I've been in good health lately, and James says he'll let me go to school to learn English.
はい、ロンドンにはとてもいい英語の学校がたくさんあります。いい病院もあります。
Yes, there are many great schools for learning English in London. There are good hospitals as well.
日本にも一年に一回は帰らせてくれるって。
He also said he'll let me come back to Japan once a year.
はい、年一度絶対帰国させます。
Yes, I'll make sure that she comes back to Japan once a year.
お父さん、一言言わせてください。
Please let me say just one thing, sir.
僕は、真帆さんを絶対幸せにします。
I promise to make Maho happy.
はい、国際結婚がテーマでした。
はい。
今、日本人の約 5% は国際結婚だそうですよ。だからすごい最近結構増えているみたいですね。
面白いですね。
多いですね、5%
ってね。そうですね。
So apparently, 5% of marriages in Japan are international marriages, and that percentage continues to grow.
そういえば、ジェシーさんの、ご両親は国際結婚ですよね。
そうです。父はアメリカ人で、母はメキシコ人なので、国際結婚です。
あ、そっかそっか。そうですね。
はい。まあ、ちょ、ダイアログであったんですけども、結婚するときに相手の両親に会いに行くっていうのは、すごい緊張しますよね。
緊張しますよねって、やったことあるの？
まあないですけど。絶対緊張しますよね。はい。
そうですね。まあね、今回みたいに、こんな頑固なお父さんだったらすごい怖いですよね。
そうですね。
そう。まあリスナーの皆さんの中にも、国際結婚をしている人が、まあいると思うんですけども、まあぜひ教えてください、皆さん。
聞きたいですね。
そうですね。
うん。
So if there are any listeners out there who are maybe in an international marriage, it would be interesting to hear what it was like to meet, you know, the parents of that person.
そういえば、ジェームズは真帆のお父さんのことを何と呼んでいますか？
お父さん。
はい。そう。別にジェームズのお父さんではないですよね。
そう。面白いですよね。
うん。でもお父さんと呼んでいますね。英語だと、結婚する相手のお父さんは何て呼びますか？
そうですね。It's actually different from Japanese. In English, it would be normal to use Mr. and then the last name.
あ、じゃあ、ジョンとか呼ばないんだ。
Not at first, at least.
あ、そうなんですね。
Definitely not at first. If you want to make a good impression.
あ、なるほどね。日本だったら、もし、フィアンセになっているんなら、お父さん、お母さんで絶対大丈夫だと思います。ただ、日本語で相手の両親を田中さんとか、まあ、例えば、雄一さんっていうふうに呼んだら失礼になるので気をつけた方がいいですよね。
うん、そうですね。
まあ、普通はお父さんお母さんで大丈夫かなと思いますけど、心配なら相手を呼ばないようにすることもできますよね。
逆にそれが一番安全だと思いますね。
Okay, so to sum this up briefly,The topic is what should you call the parents of your spouse or fiancé? In Japanese, it's actually not appropriate to call them by their first or last name. And instead, it's okay to refer to them as お父さん and お母さん, especially if you're already engaged. But if you want to be completely on the safe side, you can choose to avoid calling them any one name in particular. Let's take a look at the vocabulary for this lesson. The first word is
自由に
freely.
自由に自由に
The next word is
不満
dissatisfaction
不満不満
The next word is
一言
single word
一言一言
The last word is
一人娘
only daughter
一人娘、一人娘。
Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson.
最初の単語は、不満。
dissatisfaction。
満足が、
satisfaction。
ですが、不は not という意味なので、不満は満足していないという気持ちのことですね。
例えば、
仕事に不満がある。
I'm not satisfied with my job.
何々に不満があるという形でよく使うと思います。二人は何かに不満ありますか？
まあ今の生活に不満はありませんよ。So I don't have any problems with my life now.
え、本当？
嘘です。 どうですか、ジェシーさんは。
そうですね。強いて言えば、朝のラッシュかな。
If I had to name one, I guess it would be the morning rush on the train. Because no one likes being squished in a small train car.
それはまあまあ、東京で生活すると出てくる不満ですよね。
そうですね。
それはわかりますね。じゃあ、次の単語は？
帰国する。
To return to one's country.
国に帰る。国へ帰る。自分の国へ帰るという意味ですね。最初の漢字は帰る。で、次の漢字が国ですから、わかりやすいと思います。
ジェシーさんは、今、日本に住んでますけど、
はい、
アメリカに帰国する予定はありますか？ Do you have plans to return to the US?
今のところはないです。しばらく日本にいます。
So, no plans to permanently return yet. I plan to be in Japan for a while.
あ、よかった。
そういえば、よく学校で、まあ、聞く言葉があるんですけども、
はい、
まあ、日本でね、帰国生って知ってますか？
Oh, like a returnee?
そうです。ある人が小さい時に長い間海外に住んでいて、日本に帰ってきたら、その人たちは帰国生と呼ばれます。
Right, so 帰国生 refers to a person who has spent their childhood in a foreign country.
そうですね。帰国生の生は生徒。
student。
の生ですね。最後の単語は？
一言。
One word.
この単語、どういうふうに使いますかね？じゃあ例文を教えてもらっていいですか？
一言言ってもいいですか？
Can I say something?
ちょっと言ってもいいですか？とまあ似ていますね。一言っていうのは本当に少しだけという意味です。
そうですね。あとは余計なことという意味で一言多いなんていうことも言いますね。
One word too many.
例えば、ゆういちさんっていつも一言多いよね。
ゆういち always says more than he needs to.
そんなことないです。
In this lesson, we're going to look at the second usage of the causative, known as the permissive causative, which means to let someone do something. Whether a sentence expresses the permissive causative or coercive causative that we learned in the last lesson,is determined by the context or the situation. Now, let's learn how to decide which usage the sentence indicates. Could you give us an example from the dialogue?
お金も自由に使わせたじゃないか。
I even let you use my money however you wanted.
Now, you might think, how do we know if it's a permissive causative or coercive causative? Jessie-san, お願いします。
はい。In this case, you can tell by context. We have the word freely, as in, to use money freely,So it isn't hard to see that this is the permissive causative. It's actually hard to imagine it the other way, as the coercive causative. To interpret the sentence as making someone use money freely doesn't make sense in this context, right? The person who is allowed to spend money freely, that is, the one performing the action, is missing in this sentence. So let's add it in.
あなたに
The person performing the action is followed by に, which is the same as the case of the coercive causative that we studied last time. So the original sentence was,
あなたにお金も自由に使わせたじゃないか。
But the one performing the action is often omitted when it's obvious that everyone knows the person that you're talking about. So let's check another example from this informal conversation between Yuichi and Naomi.
Yuichi さん、ジェシーの誕生日のケーキどうする？
あ、ジェシーは何が好きかな？
チーズケーキ、チョコレートケーキ、どっちでしょうね。あ、そうだ。両方買って、ジェシーに好きなケーキを決めさせようよ。
あ、賛成。
So from the context, it's obvious that I wasn't going to be forced to choose a cake. They were going to let me choose my favorite cake.
Are there any other ways to tell the permissive causative from the coercive causative?
Yes, there are. Aside from context, we can also tell from the sentence structure. There are two sentence structures that use the permissive causative. The first is the combination of the causative and てください。And the second is when the causative form is followed by the helping verb くれる。The helping verb kureru is going to be explained in the last lesson of this series in more detail. So for now, just check the PDF to learn how to use it. Here, we'll take a closer look at the usage of the causative form in てください, which means you are asking for permission to do something. Sample sentence, please.
眠いので寝させてください。
I'm sleepy, so please let me sleep.
そういえばジェシーさん、カラオケ好きですよね？
あ、はい、そうですけど。
お願い、もっと歌わせて。Please let me sing more.とか言いそうですよね。
え、言わないです。
失礼だな。
え、でも、ナオミさんは、お酒が好きなので、うん、お酒をもっと飲ませて、とか、please let me drink more とか言いますよね。
言わないですよ。
え？
ちょっと。ねえ、ちょっとひどい。失礼じゃない？
はい。二人を怒らせました。So, I made both of them angry now. ごめんなさい。実は、この二人を怒らせましたが、来週の文法ポイントなんです。
Oh, really? So that's the grammar point we'll cover in the next lesson. じゃあ、許します。
ああ、じゃあ、ゆういちさんはわざと私たちを怒らせたんですね。
はい、そうです。許してもらえたみたいです。
Before we go, we want to tell you how you can drastically improve your pronunciation.
The voice recording tool.
Yes, the voice recording tool in the Premium Learning Center.
Record your voice with a click of a button.
And then play it back just as easily.
So, you record your voice and then listen to it.
Compare it to a native speaker.
And adjust your pronunciation.
This will help you improve your pronunciation fast.
では、また次のレッスンで。
じゃあまた。
See you next time.
お父さん、真帆さんと結婚させてください。
結婚して、イギリスに行くのか。外国には真帆を行かせないぞ。真帆は一人娘だから、今まで自由にさせた。お金も自由に使わせたじゃないか。何が不満なんだ、真帆。
不満はないの。ただ、ジェームズと結婚したいのよ、パパ。
どうして結婚させてくれないんですか。僕が外国人だからですか。
違うよ。君が外国に住んでいるからだ。娘が心配なんだよ。娘は英語も全然できないし、体も弱いんだぞ。
お父さん、大丈夫よ。最近体の調子もいいし、ジェームズが英語の学校に通わせてくれるって。
はい、ロンドンにはとてもいい英語の学校がたくさんあります。いい病院もあります。
日本にも一年に一回は帰らせてくれるって。
はい、年一度絶対帰国させます。お父さん、一言言わせてください。僕は真帆さんを絶対幸せにします。